はい、サムエル記の25章です。ここのところは、普通の物語のようなところですから、表面的な意味は、誰でも読んだら子供でも分かるようなところです。これは今からですね、3000年も昔の話だということを考えて読まないといけないんですね。現代の標準に照らしてですね、こんなことをしてる、こんなこと、そんなことも言って意味がないことです。3000年前というと、日本では全くこの記録も何もなかった時代ですね。そういう時代にこう非常に詳しい文章が書かれていると。でそこで現代の私たちに当てはまるからこそ、これは聖書として残されてきたわけです。で何がこのような非常に古いですね、日本では全く文献もなかった時代、日本の古事記は712年ですね、紀元、その時代は文字もなかったから、中国の文字をもらって書いたわけです。それよりもはるかに昔ということですね。そういうことで今日のところですね、どういうことかというと、このタイトルは、これははっきり言ってとても不適ですね。前から言ってましたように、このタイトルをだから朗読する場合でもですね、読む必要がありませんので、タイトルは聖書ではないわけです。これは外国のものにお真似をして、こういうふうにこの新教訳で入れたわけで、サムエルの死ということはここでは全く内容になっていないわけです。ですからサムエルの死とか言うと、あ、死んだこと書いてあるのかというふうに間違って思ってしまうわけです。ですね、タイトルとか昭和系のことはですね、聖書朗読といった場合は読む必要がありませんので、今後もそういうことで思ってください。で、サムエル死んだ、ここで一つの大きな時期の区切りがついたということを、ここで、読む人にですね、思い起こさせておるわけです。でここで、サウルはですね、それまでに、ダビデを追いかけ回して、そして命を狙うということは何度もあったわけですね。それ前読んだところです。でダビデは全くそれに武力で非常に力強い人であったけれども、武力でもって反抗しようと一切しなかったわけです。どんなに殺されようとしても、殺されようとしても、ただ逃げるばかりであったということですね。こういうふうに旧約聖書では部分的に新約聖書にあるですね、神様が最終的に裁くということがですね、法画として、目としてですね、あちらこちらにすでに出ているわけです。でそれが完全になるのはキリストの時になってなんですけれども、旧約聖書からすでにあちらこちらですね、出ております。例えば少し前にある人が私の家に来てですね、旧約聖書いっぱい戦争ばっかりして、人いっぱい殺してばっかりじゃないか、なんていうふうなことを言った人がおりますが、もちろんそういう人はですね、旧約聖書のほんの一部だけを読んで、そのように上かじりで表面だけを言ってるわけですね。イザヤ書だとか預言書、どれだけエレミアもですね、危害を加えられそうになって殺されそうになっても、一切武力でやっつけようとかですね、そんなことは一切なかったわけです。そしてイザヤはすでにですね、みんなから間違って理解されたけれども、そして苦しみを受けて私たちの罪を身代わりになって死ぬんだというようなことはすでにですね、キリストよりも500年も前から旧約聖書に書いてあるぐらいです。で多くの場合そういうふうにですね、表面だけを読んで分かったとかですね、この内容がどうこういう人もたくさんおるんですけども、ほとんどきちんと読んでいない、バランスよくですね、ほんの少ししか知らないのに、全部あたかも読んだ方に、旧約聖書はこんなんだ、聖書はこんなことだというようなことをよく言っていることを耳にするわけです。ここのところもですね、表面的に読んだんではいけないわけで、何がここで言われようとしているのかということを十分注意して読まないといけないわけです。まずこういうふうに、ダビデはアラノをですね、そのように追われて迫害をされて逃げる一方だったわけです。そういう状況でここにあるわけですね。非常に金持ち裕福、羊が3000匹もたくさんおったと。でこの夫がナバル、ナバールっていうのは愚かという名前なので、後にもこう出てきます。妻はアビガエルと、夫と奥さんが全く違ってたというわけです。妻は非常に聡明ってありますが、ここの内容はこれから後に出てくるような意味、非常に英知、ということですね。ギリシャ語ではソフィアって言います。 こういうの聡明、本当の意味の聡明、英知があったというわけです。このアビガイルの行動を見たら分かると思いますけれども、ここでですね、ダビデは後でこのナバルのいわば従者、ナバルのまあしもべみたいな人が言ったように、ダビデは何をしたかというと、この15節に書いてありますね。ナバルの従者の一人、まあ、家来のようなものですが、15節のところにナバルの従者の一人が、あの人たちってのはダビデたちのことです。ダビデやその仲間の人はとても親切で、その羊飼いたちが野に出ていて彼らと共に移動した時も、我を侮辱したり、力が強いからといって羊を奪ったりも一切しなかったと。ショートもいつでもできたというわけですね。武力があったら逃げているとはいえですね、それなりの強者どもがおったわけですね。そういうこともあったから、羊飼いなんか武力を持ってないから、奪おうと思ったらいつでも羊なんかを奪うことができたのに、そういうことはしなかったと。逆にですね、昼も夜も我々が別のとこから来たですね、そういう羊なんかを奪い取ろうとする人たちからこう守ってくれたんだと、貿易の役をしてくれたと、まあ、そういうことを書いてあります。そこで元のところに帰りますと、4節、荒野、これは砂漠状態ですね、ほとんど木やもう生えてないようなところ、そこでですね、ナバルが羊の毛を飼っていると聞いて、10人の人を送ってですね、非常に丁寧に言ったわけです。で、こういうふうにですね、このあなたに、安否って訳してありますが、これもシャロームです。シャローム、安否、シャロームを尋ね、そして、次のように言いなさい、あなたにシャローム、あなたの家にもシャーローム、あなたの持っているすべてのところにもシャーロームがありますようにと、こういうとこから分かりますが、このヘブル語のシャーロームっていうことは、はるかに昔からこういうふうに挨拶ともしてですね、あるいは祈り、願いとして、使われていたわけです。ここでですね、これは前から言ってるように、この平和っていう言葉は実は中国語なわけなんですね。ほとんどあんまりそんなことは考えないで、中国語の漢字のままの観念で受け取ってるわけだけども、これはもっとヘブライ語ですから、基本的に観念が違ってるわけです。かなり似てることがあるもんで、それでくっつけてしてるだけなんですよ。そういうことはですね、ほとんどの人があまり考えてない。中国語、日本語としてまあ借りて使ってるわけです、漢字のことは全部そうです。もう一通り漢字二語熟語もそうですね。忍耐にしても希望にしても信仰にしても従順とか、そんな全部中国語なわけです。そういうことをよく考えると、だからこの平和っていうのはですね、中国語ではどっちかというと日本語の平和、和平という言葉をよく使っているわけですよね。辞書を調べますと、平で和をもって尊しとすると昔から言うと仲良くするということ、はい、ですね。だから戦争がない状態というふうに広辞苑のような辞書でも書いてあるわけですが、戦いや争いがないという否定的な意味に捉えがちなんですけれども、ヘブル語はこれでないわけですね。観念が違うわけです。シャロームってこういうふうに全然違う字を書くわけですけども、こちらからですね、これはシャラムという動詞なんです。と似てるか分かってます。シャラン、形容詞シャレン、これはコンプリートという意味なんですね。ですか、こちらのコンプリート、コンプリート、完全にするということなんです。完全に満たすですか、単に仲良くする、戦争がないと全く違うわけなんです。だけどこんなことは思いもらえないことですね。ヘブライ語なりの知識とヘブライ語のきちっとした辞書で調べたりきちっとしない限りは、私も全くそんなことも思いもらえない。初めから平和平和というふうに中国語の漢字でイメージを勝手に抱いとったわけなんです。 ですからコンプリート満たされるということです。シャロームを祈るということはその人が神様のために満たされるコンプリートされるようにという意味で祈るわけ。だから争いもないという後から意味がくっついたわけですね。ですから挨拶をしても使うんですね。シャローム、あなたに神様の恵みなりが良きものがあなたに満たされるようにという意味合いで祈るわけです。単に長くしよう、そんなこととは違うんですね。まずそういったことをこの重要な言葉で押さえておく必要があるわけです。だから主イエスがですね、私のシャローム、その背後にあるのはヘブライ語なんです。イエスはアラム語、ヘルバライ語とほとんど同じもので語ったのをギリシャ語に訳したエレーネと、その背後でのあなた方に私のシャロームを与えようと言ったんです。イエスは私たちのうちのもらいが本当に満たされる、コンプリートされるからです。はい、まあ、そういったことを知ってですね、あなたにも全てのあなたにシャロームがありますようにと。で、ここでもダビデが言っていますよ。ナバルの家来たちがカルメル山のカルメルの近くに行った時にも亡くなった、奪われたっていうのは何もなかったでしょうと。こちらは数も多くて武力もいつでも盗もうと思ったらできる略だと、そういうこと一切しなかったでしょうと。で、しかも今日はお祝いの日だというのでですね、どうぞ私たちにあるものを分けてくださいと。荒野であったらこれは食べ物がないわけですよね、水もない。そうしたらダビデはナバルはですね、まあ、家来からダビデによって守られて助けられてきたということを聞いてたはずなのに頭から跳ねつけたと、で侮辱したって言うんですね。なんでこんな素性の知らないものに与えたりできようかと。こういうことだけでもですね、さすらってる人たち、旅人っていうものは非常に大事に重んじないといけないっていうことは古くからあるんですよね。この当時の砂漠荒れの地帯でおる人たちには、もし水をもらわなかったらそのまま死んでしまうわけです。ですから、アブラハムの非常に古い記事でもですね、旅人が来たと。そうしたらすぐにアブラハムは水を与えて食べ物を提供したと書いてあります。それが神の使いだったというようなことを書いてあります。ヘブライ書にもですね、旅人はもてなしなさいと、大切にしなさいと。他のところにもあります。福音のために旅をしている人も、だからそういう人たちも含めてですね、旅をしている人たちをもてなしなさいと、重要なことになっているのに、このナバルはそれと反対にですね、アラノをあちこちと言って、非常にまあ困っているような人たちがわざわざ丁寧に10人もの人たちが一緒に行って丁寧に頼んできたのに、頭から言えば跳ね飛ばしたという感じになったわけです。ここでダビデはですね、本当はダビデは非常に王になるぐらいの人だったんですね。王以上に一番の武力があった人で、次々敵を戦いによって、退けて領土を非常に広めたような人だったわけですから、いつでもナバルの一人ぐらい殺そうと思って奪い取れるんだけれども、この非常に丁寧にお願いをした。それをこういうふうに蹴られたもんだから、ダビデは直ちに剣を持ってた。400人を従えてそうして行ったというんです。これはごく普通の人間的な感情というのが分かりますね。ここでダビデは他のところにはよく出てくるような神に対する祈りということを忘れてしまったわけです。そうしたらダビデのようにですね、あれほどサウルがここの今25章ですけど、ここまでに至るまでどんなに悪いことをしようと、槍で突き殺さるしようとしても復讐しなかったのに、ここではすぐにですね、自分よりずっと身分的には下の人ですね、まあ単に羊飼いのお金持ちみたいなもんだから、そこでこういうふうに人間的な感情になったというのも、聖書はこういうふうに赤裸々に書いてあるわけです。まあ、人間というのはこういうものでですね、気づかないうちでもですね、このように人間的感情にうっかり駆られてしまうと。そしたらその時に、家来、ナバルの家来がですね、奥さんが非常にこの英知がある人だって分かってたから、ナバルを説得しようとしないで奥さんの方に行ったわけです。で、私たちはこのダビデ、その家来たちに親切に守られたと。それなのにご主人、主人ご主人様はあのようにひどいことを言ってしまったと。これをそのまま置いてたら私みんな滅ぼされてしまうと、大変だと。 そうしたらこの奥さんはですね、直ちに夫にも相談しないで迷わないですぐに決断できたわけですね。この良いことはですね、直ちに決断をするということがよく表れています。精一杯のその直ちに準備できるものを持ってですね、そして夫に言えば隠れてですね、そしてこれだけのものを持っていったというわけです。でダビデはもう一回ここで言ってますね。21、アラノで、あのナバルの羊とかそういう財産を守ってやって、一つも奪ったこともなく、かえって守ってやったのに何ということだと。我々の善意に悪意を持って報いたと。と言ってですね、もう徹底して滅してしまおうと。まあ、非常に感情に枯れて怒っているのが、まあ、これは人間そうでしょうね。精一杯ですね、そういうふうに守ってもやったのにですね、本当に困ってきたから少し慣れてもくださいと丁寧にお願い言ったら、本当は自分の方がずっと力も強い力あったはず、地位もあったわけなのに、それをまあへきへき飛ばしたからもう怒ったということなんです。でもこれは普通の人間的な感情だということですよね。で、ここではですね、ダビデのあのこれまでの非常に信仰的な、あらゆることを信じてですね、そして武力を使わなかったダビデと全く違ったダビデがここに初めて現れたわけです。そのダビデに対してですね、ここまで全く現れもしなかったこの愚かな人の奥さんが非常な英知を発揮して、英知と勇気と発揮しているのがわかります。で、すぐにひれ伏してですね、このように言って、そして次のところですね、26節から、主が生きておられるとまず言ったんですね。主が生きて働いておるって、この一言でもですね、本当に私たちは受け取るか、神様だなんて生きていないということは見ていない、そんなものはどこも隠れて悪いことしても見つからないと、そういう考え方が、主は死んでるんだということなんです。こういうふうな考え方だったら、必ずいつかはどっかでこれは日の元にさらけ出されるんです。本当にこういうことは不思議なことですね。逆に隠れて良いことを続けている人は、必ずどっかで神様また表されるということがあるんですね。神様を侮ったりしたら本当に裁きを受けるということは確かなことだと思います。報いも必ずある、そういうことを本当に思い知らせたら、本当に昔から言われたように神様は恐るべきお方だと。武力だとか何だとかですね、そんなものではなくて、本当に恐れる報くものは、死んでも神様は裁かれる、殺されても神様から救い出せる方なんですよね。そういう方なので本当に恐るべき方で、ここで主は生きていると、で、こういうふうにあなたが生きているのと同じぐらい並べているわけです。こんなこと私たちはあんまりクリスチャンでも考えないと思うんです。今目の前の人生きていると、高橋さんの小松さん生きている、神様と同じに生きているんだと、それと同じように現実の存在なんだと、あんまりそんな考えないですよね。そのぐらいありありと主は生きておられるっていうですね、存在するんだっていう感覚をはっきり持っていたということです。単に信じています、おるかおらんけど、あるいは表面的に日曜日に教会にあり行っていますと、そんなと違うんですね。そうしてですね、ここでこの女子アビガイルが言っているのはちょっと驚くようなことですね。あなたを引き止めて流血の災いに手を下すことから、あなたを守ってくださったのは主であった。まずはこれはこれから殺そうと、ダビデがですね、非常に怒って400人つけて行こうとしているときなんです。それなのにこの女の人はですね、流血の災い、悪いことかを手を下すことを守ってくださったのは主だと、もう留めてくださったということをですね、はっきりこの人はこれ原文でも完了形なんですね。どうかやめてくださいと懇願してるんじゃないです。普通ここの文脈だったらですね、もう私たちを殺さないでください、これだけ物を持ってきましたが、どうか助けてください、命だけは助けてくださいっていうのは日本の物語です。どこでもそして物をいっぱいあったら、まあ、ほんなら前だけ許してやると、でもあのあいつはナビガイドを殺してやるという、それが当たり前の日本版の物語のものですね。日本版じゃなくてもどこにでもある物語、そんなんです。 ところがこの女性はですね、まずこのように神様のことをまず言ってるわけです。そしてダビデをですね、とどめるっていうことをはっきり知っておったんですね。女性の力の大きさっていうのはですね、これは聖書に一番古くから早くから書かれてあるところですね。ダビデのように聡明で音楽もできてですね、武力にかけても誰にも劣らない少年のとこから、その当時の軍隊のみんなが立ち打ちできなかったゴリアテ、あててすらも単独で向かって打ち倒したぐらいの勇気と決断武力のある人だった。そして詩もたくさん作った。それだけいろんな意味で聡明だった人だけど、ここでは全くですね、このようにダビデに心の感情の怒りの闇が押し寄せて、その代わりこの思いがけない女性が非常に英知に輝いているというのは分かります。さっきが見えるわけですね。これはもうはっきり悪いことだと。神様はダビデを選んでいる、こんな悪いことは絶対にさせないんだというわけですね。で、あなたに対してこのように非常に災難を望んだもの、あなたの敵はなぶられるようになるでしょうと言って、確実に守られるんだと。正しい道を導かれるんだと。そしてこの28、そのように立ち入ったことまで言うことを失礼を許してくださいと言ってですね、ここでももう一遍、主は必ずあなたのために確固たる家を起こせる。要するに何かというと、ダビデが王になるということをはっきりこの人は洞察したということなんです。で、この確固たるっていうのがですね、前にも何度か言ったアーマンという言葉で、そこからアーメンということもできたんですね。確固たる、これはアーマンアーマンというで、アーメンというのはアーメン、同じなんですね。死んでかけば発音が違う。アーマン、これはどうですか。アーメン、ヘブライ語はこれは母音記号なんです。だから文字だけ見たアーマン、これ動詞なんです。カッコです、固める。だからアーメンも同じなんです。アーメンというとキリスト教特有のですね、なんか祈り言葉で何の意味があるのかみんな知らない人も多いんですけど、固める、カッコです。みんなが祈ってることを一緒に祈ってアーメン、固めるということなんです。で、固める、一番固いのは真実だから、真実にということです。イエス様が大事なことを言うときにはアーメンアーメンって言ったんですね。それを誠に誠にとか、 I tell you the truth とかですね、そういう形で言ったわけです。だからこのこういったところにですね、このカッコとしたとアーメンとか同じなんて思いもらないですよね。こういうことなんです。アーメンということはみんなで祈りを合わせて固めることなんですね。で、真実にと、真実を込めてという意味にもなる。賛美の後でもですね、その歌った内容が真実に歌いましたと、祈りを込めて歌ったと、そういう意味でもアーメンと言ってるわけですね。で、ダビデが確固とした家、要するにダビデ王家ができるということを言ったんです。そしてあなたは主の戦いを戦うんだと言ってですね、このように怒りに駆られた戦いをするべき人ではないと、こういうふうにこの女性の中心の観念にあったのは主ということ、神様だったわけですね。ダビデのこの時にあったのは自分の感情だったわけですが、このようにいくらいわゆる信仰的である人でも時と状況によっては他人に落ち込んでしまうとこがあるわけです。それを別の人が助けると支える。で、どんな人でもですね、そういう意味で、これはパウロのような人でも命がけでアクラとプリスカに守ってもらったとかありますが、物質的にはいわば霊的にも支えられる。一人で生きる人は決しておらないわけです。どんな人でもしばしば間違ってしまう、これも本当に人間の弱さなんですね。絶えず誰かによって助けられないといつも罪を犯して、そのままはまり込んでしまうということです。 で人が逆らってダビデの命を狙ってもですね、あなたの命は神によって守られると、それは神様のご計画でダビデはですね必ず生かされて、そして王になると、この時は逃げておるばっかりだったんですね。荒野で食物もなくって、いわば身分的には低い人から懇願するような人なのに、この奥さんをすでに見抜いていたということです。こういうふうにですね、誰もが見抜けないようなことをはっきり見抜く、これが H というわけですね。ソフィアってギリシャ語、英語ではウィズダムということなんです。ウィズダムってそういうことなんですね。何が本当の価値があることなのか、価値という観点から見る見方です。だから何かのものを取り合って、よく戦争、人を殺すというようなことを平気で殺すってですね、本当に価値があるのかと。たった一人の人間においても地球より重いとか言われたりすることあるのに、戦争になって平気でたくさん殺す、まあ、戦争をやれやれというような人たちがおるわけです。今回ああいうふうな中国との関係とかあってですね、もう戦争あっちでやっつけてやれとかですね、そういうことこそたくさんの人たちを戦争に巻き込む考え方だったんですね。何かとさらにそういう、これこそ本当に英知のない考え方です。で、聖書は本当の意味でこの英知があるから、それで続いてきたということですね。で、ここで、もう一つ次にこの人が言っているのが、30節から31です。主が約束なかった良きこと幸いすべて成就し、あなたをイスラエルの指導者王として立てるとき、言われもなく血を流したこと、自分の手で自分で復讐をしたことなどがつまずきとなら、あるいは心の責めとならないようにと、こんな方にですね、はっきり間接的にしろですね、今あなたがしようとすることは悪いことやと、と言ったわけですよね。言われもなくって、まあ、ダビデにしてみたら銃があったわけです。あれだけ親切にしてやったのを蹴飛ばしたと。だけどこれでもですね、より高い観点に勝ったらですね、言われもなく関係のない人の血まで流すということになるわけですね、当然。で、このようにまず神様のお考え、ご意志から考えたら、これは決して進めることはないと、そういうふうにですね、この非常に危ない危機の時であっても、まず自分の命助けてくださいということでなかった。まず神様のことを言って、場合によって相手が腹を立てるかもしれない、あんたがしていることは悪いことだって言ってるわけですね、はっきり間違ったことだと、血の災いに手を下すことだと、というふうにですね、まあ、こういうことをですね、非常な武力を持って400人も引き付けられた男の一番の切手の武力のある人にですね、女の人がこう何の地位もないような女の人が言うということです。これは非常な決断勇気があったと。それを与えたのは信仰だったわけですね。神が生きて働いておられるという、まあ、そういうことで、そしてその時に最後に付け加えたのが、自分の思い出してくださいと、思い出してくださいと言っただけなんです。しかも私だけ命をどうか助けてください、どうかどうかっていうことじゃなくて、あなたが王になるんですね。で、主があなたを恵まれた時、最終的に王になった時にも私を思い出してくださいと、この思い出してくださいというのはとても大事なことなんですね。誰かをどんな意味で思い出すかというのはとっても大事なことです。これは我々誰でもですね、誰かのことを一日の中で誰か誰かを思い出しているはずです。心の状態が悪いと、自分に悪いことをした人、自分より何か能力の上な人を妬みとか、どっかやっつけてやろうとか、憎しみとかで思い出してしまうと、あるいは自分が悪いことをされた、ずっと10年でも20年でもですね、あいつはあんな悪いことをしたっていう形で思い出すという場合もあるわけです。そういう思い出し方は、いわば毒を飲んでいるようなもので、何にも良いことにならないけれども、 相手がですね、良くなるようにという意味で思い出す。これは祈りなわけですね。私たちにとって本当の強い祈りがとても意味があるのはですね、自分がある人を思い出すことでもあり、神様を思い出すことですね、祈りっていうのは。だから全く誰かのために祈らない人は心が養われないわけです。神様を見つめないわけです。人も見つめないわけだから。だから私たちも信仰の度合い本当に深くなるかどうかっていうことは、絶えず自然に祈るかどうか。マザー・テレサさんが言ったように、祈りを愛する人ということが目標なんですね。というのは、それによって私たちもこう潤されるからです。祈りやいうのは堅苦しい、窮屈なもんだということは、これ本当に神様のことも人のことも本当に分かっていないということになるということですよね。だから朝もこういったところに10分前には必ずやめてですね、黙して祈るっていうことのごく当たり前のことですね。ただ隣の人なんかの、そんなおしゃべりをしたんではですね、何にも潤されない、迷惑をかけるだけです。誰か実は話しとっても余計なことはすぐに他の人の邪魔になりますよね。でこの間愛の聖書研究会って108回50年も続いているという、1年に2回ある全国的にも一番長く続いているんじゃないかと思いますね。担当者を1年に2回あるとこれ大変だろうなと思いました。小谷純一というですね、土を愛し、脳を愛し、人を愛し、神を愛し、その小谷純一さんという人が受けた大いなる聖霊の力の祝福って今も続いて流れているということなんですね。私はそれは初めてなんですけども、でそこで早朝祈祷、私が初めて、本当講師には採用しないということです。2回か3年、2年か3年かは参加して、出なければということで、なんか例外的だったといいって分かったんですけども、そういうことで早朝祈祷の時も担当あったわけです。2日朝ありますよね。でその最初の初めのオリエンテーションで、早朝祈祷というのは6時からなんですね。6時からと体の具合悪い人にとってはちょっと答えるからね。それで私たちも6時半からにしておりますけども、ああいう四国集会の早く来た人も5分前に来た人も一切口を聞かないということなんですね。ですか？あっても普通はおはようございますって言いたくなるけども、祈りの会ですから一切一言も言わないと、という精神でされてきた三田学校ですね。そのぐらいですね、祈りということに関してはベラベラおしゃべりしたらダメなんですね。祈れないわけです。ですからここに入ってきたらですね、本来は神様のために、他の人のために、あるいは自分の身近な人のために問題を持っている至る所でおるんだから、新聞やテレビで見ていっぱい事故も悲劇もあるわけです。思い出して祈りの場とすべきだからこそですね、どうしてもこの録音とかその他の司会の関係で打ち合わせはあるんだけども、そうでない人一切本来他の話は後でする、これは当たり前のことなんですけどね。なかなかそういうことが守られない場合もある。そういったことはですね、つい席が近いものだからついおしゃべりをとかいうことも起こったりしますが、そういうことは何の場なのかというと、おしゃべりをする場ではないということですね。神様とお話をし、他の人のために祈る場だということを、そういうことに関連づけてお話をしたいと思うわけです。でここのところで、最後のところでですね、ダビデは、ダビデの反応も意外なことだったですよね。32節で、イスラエルの神、主は讃えられよと。主は今日、あなたを渡り、要するにここでもダビデは、アビガエルという女の人が単に人間的な気持ちだけで来たんじゃないと。神様が使わせたんだと、はっきり分かったということです。これをこういうふうに私は受け取る必要があると思うんですね。何かを、悪いこと言われたと、あいつが言ったんだってなくって、あ、これは神様が何かをこう使わせて自分に言わせたんだと。あれ、何らかの困ったことがあった、たまたまそうなったんじゃなくて、何かそれは神様がそのような人を使わせて、そのような非常に困ったことをも起こさせたんだから、正しい立場に立ち返るようにということの、いわば警告なんだと。 というふうにですね、受け取るということです。これはですね、ダビデにしたら400人も引き連れてきたわけです。あいつらみんなやっつけるんだと。血気盛んにやってきたわけです。たった一人の女の人が来てですね、そのダビデをいわば諌めたわけですよね。こんなことは神様の道にかなわないと。400人もあって、まあ、片手を飲んで見守ってるはずです。そのみんなの前でですね、ああ、自分は間違ってたと。いうふうなことに、とってもこれ本来恥ずべきことなはずで、メンツが立たないと思うはずです。ところが聖書、本当にそういう点がですね、メンツが立とうか立たないがですね、どんな関係なくて、本当に正しいことであったら、パッとこのように反応すると。こういうところにですね、この神様を信じる人の大きな恵みがあるということなんですね。目を開けられたということです。で、この場合は、家来の400人の人たちもダビデの目を開かせることはできなかったわけ。予想もしなかった一人の女性が、このように、いわば直言をしてですね、これは間違ってると。大きな血の災いをすることだと。神様の道に反するということを言って、それによってダビデは目を覚まされたという意外なことを知らされるわけです。それからもう一つここに関連して、これはとても恥ですよね。いわゆるいい格好とは全然反対です。武器を取らせてわざわざここに駆けつけてきたのがですね、ただ女の人によって、あ、間違ってた言ったら、400人連れてきた人の前では何というのかと。本来ずっと間違った反応して引っ張ってきたことになるわけです。もうこれは、この間の、もう一つ愛の政権で、九州からの講師の方が、まあ、その人は聖書の言葉のというよりも、自分の経験からのいろんなことを話された中で、一つですね、その人が聞いた言葉、この人が印象に残ったと思うんですが、ある人からこういうことを言われたと。オープンユアハート。オープンユアハートって言われた。わかりやすい言葉ですね。オープンユアハートって言ったら、心を開きなさいって、ここわかりやすいことです。例えば、これはダビデも今、アビガエルが言われて心を閉じ取ったらですね、あるいはこれあの女の人が言ったら正しいと思っても、いやこんなことでした、手かっこ悪いと、手触りと思ったら、自分にこだわってたら、こんなに、いやあいつがあんなに悪いことしたから絶対やっつけるんだっていうふうに言ってしまったと思うんです。で、そういう意味で心を開くって分かりやすいことですが、これを本当の私たちにとっての役は、もちろん普通に大きく開くんだけど、赤っ恥をかきなさいっていうことだったんです。恥をかけと言うんですね。それでこの講師の人も驚いたって言うんだけど、驚いたからみんなに伝達して、私もそういう役し、こんな役を、これはもちろんいい役って気に入ってるんだけど、本当に心を開いておったら、自分がした罪深いことでも言えるはずなの。閉じてるから言えないと言うんですよね。こういう意味で開くということは本当に砕かれてなければ開けないと、言う必要のない自慢話はいっぱい出てくるかもしれないけれどもですね、恥ずかしいこと、あ、こんなことしてしまったと言ったら見下されるようなことは言えないわけです。それがまさに今日のこのダビデのところですね。こんな自分間違ってたと、この女の人が正しいなんていうことは部下の手前もある、とてもこれ言えないなと思って言えない、これこそ心を恥をあえて書いたと、神様っていうのはそういう人を喜ばれるって言うんです。偽りよって自分をかっこよく見せるということは誰でもしたがることですね。場合によって非常にその人の多い人の嘘をついてまでするということが起こってしまう。だけど、まあ、神様は砕かれて低くなるということを、人から見下されると本当に嫌なく低くなる。でもそこに神様の大きな愛の御手を感じるということ、これは無数の人が感じてきたことです。で、自分が心を開けなくても、例えば事故とか何らかの形で障害ができたり病気になったりして、嫌な人からいらんものやとみなされてしまう。 そういうことはだんだんと起こってくるわけです。誰でも恥ずかしみを受けるということ、年寄ったそういうことも多くなりがち、まあ、そういうようなことなんですね。で、ここでダビデは、私が血を流す罪を犯して自分の手で復讐をすることをとどめてくれたと。で、ここでもですね、まあ、主は生きてると、ああ主が生きてるんだと、神様がしてくださったんだと、神様がこのアビガエルという女を使わせて私に目覚めさせてくれたと言ってるわけですね。あなたを用いてくれたんだと。もう聞きっぱと、あんたが私のところにこういう気持ちでくれなかったら一人も残さなずに男の人を殺してしまっただろうと、大きな罪を起こしてしまったと。そして彼女の携えてきた置物の感謝をして受けて、でここでもまた再びシャローン、Go in Shalom というわけですね。 Go in Peace、それに本当に神様の祝福で満たされて帰りなさいと、と言ったということです。そしてナバルは目が覚めて、そのまま裁かれて死んでしまったと。で、39節、ナバルが死んだと聞いてダビデは、主は称えられるという、主はナバルが加えた侮辱に裁きを下して自分にも導いて悪を行わせなかったと、ということを言っているわけですね。その後、これは古代社会でありますので一夫多妻ということで何人も奥さんを持つことは、アブラハムもヤコブもそうですけども、これはごく普通だったから、そのこともあとこういうことを書いてあります。で、こういうですね、ものを言うときにはこの核心の部分を捉えないといけないんですね。で、外側のことをですね、引っ張ってきてどうのこうのっていう人が多いわけです、旧約聖書でも。そのまま私たちに本当にいろんな意味で当てはまることだということです。で、もう一つ、この思い出してくださいということで追加していますが、今言った祈りは思い出すことですよね。神様を思い出す、人を思い出すことは祈りなわけです。これはパウロも言っているし、あの非常に有名な例があったんです。思い出してくださいと、この女の人と同じ簡潔な言葉、願いの言葉、これを非常によく知ってるはずです。他の箇所、もう一つの、これは、映画にキリストのことが出た必ずなるという有名なところですね。あのパッションの映画でも非常に鮮やかに出てきましたが、ルカ福音書 の、 あの十字架のところです。159ページ新約聖書のルカの福音書23章の41節から、ルカの福音書23章39から読んでもいくけども、よく知られたところですね。十字架に3人が貼り付けにされた、釘で打ち付けられることは、我々の想像を絶するようなことですね。一人は最後までこの悔い改めなかった、罵ったと。で、一人は自分は悪い、とっても悪いことをしてきたと、十字架で釘付けにされてもいわば当然だというぐらい悪いことをしてきたようですが、この最後の最後に神を恐れるという気持ちをこの人は取り戻したみたいですね。そして42節ですね、あなたが御国においでになる、要するに殺されても復活して御国へ帰るということで信じられとった、信じることができたわけです。十二弟子の人のペテロらですらそんなことを信じられなかった、なかなかですね。だからこういうことは表面的にですね、私は弟子でございますとか言ってですね、綺麗事言ったりして、全然そんなこと違うっていうのが分かるんですね。 本当にイエス様に心の奥からですね、心から見ているかどうかという問題なわけです。御国においでなる時には私を思い出してください、ただ一つだったんです願い。そうしたらこのはっきり、これがアーメンなんですね。このはっきりやると意味が違うわけです。真実にということで、真実こそは固いわけですから、真実に私を言うと、英語が何十種類も私のパソコンにも入ってますが、 I see clearly とかいう訳は一つもないんです、ですからはっきり言うとちょっと間違って受け取ってしまうことがあります。真実を言うと、真理を言うと、今日パラダイスにいるということで救いの約束をされたんですね、こういうふうにですね、思い出してくださいというだけ、大きな意味を持っている、意味と重さがあるということです。私たちにとってもさっき言ったように、誰かを主にあって思い起こす、祈る、これとても大事なことになる、そういうことですね。一番大事なことは、誰でもがお金も健康も学歴も何もなくてもできるようになっているということです。ですね、誰かを主にあって思い起こす、良きことがあるようにと思い起こす、悪い人だからといって心の中でバカに住んでなくって、悪いければ一層良くなるよということですね。で、良いならば一層神様に用いられるようにと、そういう意味で、思い出すということです。で、こうしたことはパウロにもですねありますよね。フィリピエペソコロサイの手紙の最初のところにはいつもですね、私はあなた方のことを思い起こすたびに神に感謝して、あなた方一同のために祈るためにいつも喜びを持って祈っています。いつも思い起こしながら祈ってたというのがパウロにも見られる、フィリピの信徒の最初にもありますね。はい、まあ、そういうことで、こういうふうに単なる物語のようにですね、我々と関係のないお話だとして読んだのでは何にも意味がないわけです。聖書という本はとっても不思議な本ですね。だからこういう本を私も45年もずっと一日たりとも読まなかったことは実際ないわけですけれども、読み飽きない唯一の本だっていうことを私も大学の4年の時に昼で言いようって、そんなものかなと思ったけど、45年経って読み飽きたなという気持ちは全くしないわけです。内村とか柳の本になりますとですね、あ、もうここは大体こういうこと分かったという気になってしまうんですよね。他の人の読みやすさがだいぶよく読んで、だから聖書だけは本当に読んでしまったという気にならない本です。一つ一つとっても自分が少しでもそれに近づくと計り知れない距離があるということが分かるからですね。はい、それでは今日のところはそれで終わります。